夢ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き、この番組のスポンサーフェイスネットワークが主催する町からアート仮囲いデザインのアイデアコンテストボリューム3で見事最優秀賞を受賞した柴田翔人さんをお迎えします。作品のタイトルは地球のみんな。たくさんの生き物が可愛らしく描かれたとっても素敵な作品です。今週も柴田翔人さん、そしてお母様の柴田真理さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストはフェイスネットワークが主催する町からアート仮囲いデザインのアイデアコンテストボリューム3で見事最優秀賞を受賞した柴田翔人さんです。翔人さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして翔人さんが知的障害伴う自閉症ということで、今週もお母様にもお越しいただきました。お母様の柴田真理さんです。真理さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回翔人さんにお迎えしたのは、見事最優秀賞に輝いた地球のみんなという作品について教えてもらえたらと思います。とってもマンダラのように円の中に動物や、少年少女が描かれていて、みんなニコニコしている作品ですね。
そうです、
うん、ね、これどんな動物描いたの？
クジラとかクラゲとかカタツムリとかあのコアラとかいっぱい描いたんです。
そして中央に女の子と男の子が描いてあります。今回お母様、はい、それこそ奥さん一丁目の工事現場の仮囲いに掲載され始めましたが、はい、ご覧にもなりましたか？
はい、来ました。はい、
翔人さんどうでした？喜んでらっしゃいました？
そうですね、喜んでました。住宅街の中にマンションの建設現場があって、壁にいきなりこう自分の絵が描いて飾ってあるのがこう不思議そうな感じでしたけど、ああ僕の絵がここにあるって感じで喜んでましたね。
翔人さんを見てどうだった？
はい、私の作品頑張ってますけど、アールブルッドでお客さんにいろいろな説明をしました。
で、こうアールブリュッドという表現もありますが、改めてお母さんも教えていただいてもいいですか？
はい、日本では障害のある人の絵っていう感じで訳されていることが多いですけど、まあ、専門的な美術教育を受けていない人の、作った作品、美術を総称してアールブリュッドと言っていますね。
ね、さっき柴田さんから名刺でアール・ブリュット作家という、ね、はい、名刺もいただいて、こう、ね、作品に取り組んでらっしゃるかと思うんですが、最優秀賞に描かれて、まあ、今回賞金もあったかと思うんですが、制作 の、 お役立てには使っていただけたりもしたんですか？
そうですね、賞金をいただくとは夢にも思っていなかったので本当にびっくりしましたけれども、ショートの使っている iPhone がだいぶ古いので早速 iPhone を買いました。
すごい、はい、設備投資になった、
はい、新しい iPhone、
はい、よかったね。
新しいスマホにしました。
お、すごいよかった。またね、どんどんどんどんね、こう作品をこう写真に撮りながら、ね、うん、ショートさんの作品につながっていくのかななんて思うんですが、お母様どうです？ショートさんのまあ特性だったりとか、はい、こう絵に取り組む姿勢ってどんな風にご覧になってますか？
なんだろう、誰かに見せるために絵を描いているわけではないんですね、うん、ショートは毎日歯を磨いたりご飯を食べたりお風呂に入ったりと同じような感じで絵を描いたりっていう日常生活の一部なので、こう作品として仕上げようとか額に入れて飾ろうとか全く思ってないんです。でそういうことをしたいのは私たちの方で、ショートの周りの、まあ、私を含めてショートの絵を可愛いとか上手とか言ってくださる人が額に入れたらどうですか、飾ったらどうですか、個展をしたらどうですか、コンテストに出してみたらみたいなことをやっぱり言うのは周りの方であって、本人は全く意に介していないので、なので出来上がった作品に興味もないというか、家の中に放置してあるだけで段ボール何箱分とかもあるんですけど、はい、その中の一部をこう額装したりコンテストに出したりしてるのは母の私なので、まあ私の趣味みたいなものですね。で
ショートさんの作品の宝物がいっぱいあるっていうところで、今日もね、作品様々に、ね、持ってきてくださって、お野菜だったりとか、はい、でそれこそ猫ちゃんの絵も描かれていたりして、とっても猫ちゃんもショートさん可愛い絵ですね。
はい
ね、どんな絵をか猫ちゃん描いたんですか？
ですね、部屋の中にいる猫っていうんですけど、歩いたり走ったりしまして、あとジャンプしたりしましてね、
うん、ね、猫寝ている安心してすやすや寝ている猫ちゃんだったり、思わず落ちそうになって慌てている猫ちゃんだったり、また白い猫ちゃん2人2匹いますね。
はい、
この猫ちゃんは
マンゴーとハクです。
マンゴーとハクはうちの飼い猫なんですけれども、なぜかマンゴーとハクだけちょっと写実的に書いてあって、で色を塗らないと本人が言うので、マンゴーとハクだけ白いです。
そしてショートさん、立川の地下道の、ウォールアートも書いたんだって？
はい。
チャレンジ楽しかったですか？
はい、すごく楽しかったです。
うん、結構大きな作品でした、お母さん。
はい、地下道はどんぐらいあったかな、横が 7,8 メートルで高さが2メートルぐらいありましたね、立川の地下道は。でその前に一回、立川市役所の近くにある180メートル続いてる壁があるんですけど、その中の、3メートル ×2 メートルの壁画を先に描いてます。
みんなの海を作品を描いてましたが、描くのはどうだった？
地下道で描いたんですけど、まあ暑かったり寒かったりしまして。
地下道は暑かったよね
そっか、こもったりもするもんね、
う
ん、
暑かったです
そっか、絵も上手に描けた？色味とか。
はい、
猫大きく描くっていうのもチャレンジだったかと思いますが、お母様どうでした？通行人もいらっしゃる中で描いたんですもんね。
はい、立川の地下道はすごく狭いので、片側をこう塞いでしまうんですね、壁画を描いてると。なのでもう片側の方をかなり多くの人が、うん、もう四六時中行き交っているので、いろんな方に声をかけていただきましたね。楽しみですねとか、 出来上がるの待ってますとか、上手ですねとか、すごいですねみたいな感じでお声掛けいただいたり、なんか全然通りがかりの知らない人に差し入れをいただいたりとかもしましたね。
差し入れ嬉しいね。
はい、
はい、
じゃあこれも今も見れるんですか？
はい、もちろん地下道なので、あのいつ行っていただいても壁画ですので、はい、見られます。
しかもこの壁画があるキャラクターの、はい、ゲームの、
あ、そうですね、
場所になったんですよね、はい、翔太さん、ポケモン GO のポケストップに採用されたんだって？普段もゲームとかやったりアニメ見たりするの？
毎日ポケモン GO をやっています。
え、マリさん、
はい、
ね、こうポケストップに採用されたっていうのも翔太さん喜んでらっしゃいました？
びっくりしましたね、うん、あの私が車を運転してて、翔太が助手席でポケモン GO をやってたんですけど、うん、そしたら僕の絵だ急に言うので、え、何のことって言ったら、そのポケモン GO のゲームの画面にショートの地下道の恐竜の絵が出ていて、え、何とかってなって二人でポケストップになってるよみたいな感じで感動しましたね。
そう、
はい、
じゃあショートさんの絵が好きな方も、はい、ポケモン GO が好きでショートさんの絵に出会う方もいるかもしれないからね、はい、またさらに広がっていくのかななんて思います。さあ、そんなショートさん、はい、好きな曲を教えてもらいたいなと思うんですが、ジブリの中で好きな作品はありますか？
ジブリはその、うん、トトロが好きです。
それでは、ショートさんが好きなジブリのアニメ、隣のトトロ、井上あずみさんの曲、聴いていただきましょう。世田谷ドリームプロジェクト、今週はフェイスネットワークが主催する、街カラーと仮囲いデザインのアイディアコンテスト、ボリューム3で、見事最優秀賞を受賞した、柴田翔太さん、そしてお母様の柴田麻里さんをお迎えしています。さあ、麻里さん、
はい、
ショートさんの絵、こうやって皆さんに取り上げられるようになって、何か変化はありました？
いや、特に本人に変化はないですね、
うん、
はい、いつも通り、なんか絵を描くことは、まあ、本人が落ち着く感じなので、うん、大好きだから描いてるっていうわけではなく、
うんうんうん、
本当に生活の一部で淡々と描いているというか、気がつくと絵を描いてるので、静かにしてるなと思うと絵を描いてるっていう感じですね。だから受賞してから何かが変わったっていうことは特にないです、
うん、
はい、
ショートさん、でも今何か作品に取り組んでいることもあったりする？
大昔の生物とか恐竜とか描いてみたいと思います。
わあ、すごい、ね、こんなにあったかくて優しいタッチのショートさんの絵で大昔の生物とか描いてくれたら面白そうだね。
はい、あの長生き牙マンモスが好きなんです、
はあ、そうなんだ、恐竜もかっこいいもんね。
はい、
本当そういった作品も楽しみ。あ、すごいかっこいい。これは、え、何の恐竜？
リオプレウロドンと言います。
珍しい、大きなあのお魚のこう通じるようなね、恐竜の作品をこう裏にはさまざまな恐竜のネーミングも書きながらということで、どんどん展開できそうだね。
はい、
楽しみにしています。
はい、
ね、なのでこう作品、お母さんどんどんどんどん増えていきそうですね。
そうですね、うん、日々日々増えてますね。
どうです、こうショートさんとこれからどう寄り添っていきたいなとか、どう応援していきたいなとかもありますか？
まあ、絵をね、もう少し伸ばしてあげたいなとは思うんですけど、なんかこう作品にしてほしい、これを描いてほしいっていうと、なんか本人が描きたいものとそれが違ったりすることもあるので、うん、まあ、なるべく無理強いはしないようにしようかなとは思うんですけど、本人の様子を見守りながらやっていきたいかなと思います。
で、ショートさんのありのままの作品が皆さん楽しみにされているかと思うので、ショートさん、
はい、
夢とかこれから挑戦したいものもあったりはする？
夢ですけど、 ぐっすり寝てる時、飛行機に乗って空を飛んでいくのが夢を見まして、空を飛んで、そして最後は家のところに降りてきたので。
すごい、こう夢を見ながらもいろんな飛行機を乗って世界中旅をしてるかもしれないですね。
はい、
ね、そこから作品のね、こうイメージも湧くかもしれないですもんね。さあ、そんなショートさんの作品だったりとか日々の活動をチェックしたいという方にぜひお母様教えてください。
はい、SNS っていうことですよね。Facebook で柴田ショートと検索していただくとFacebook ページが見つかるかなと思います。あとは、作品は販売してないんですけども、作品の絵をイラストを使ってオリジナルの布を販売してます。でそのサイトがリアルファブリックというサイトがございます。あとは、スズリっていうサイトで T シャツとか、トートバッグとかグッズの販売もしています。
ね、ぜひね、こうショートさんの可愛らしい作品を皆さんね、チェックしていただけたらと思いますし、マチカラアート仮囲いデザインアイデアコンテストボリューム3において受賞した作品が奥沢にて仮囲いで展示も行っておりますので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。さあ、2週にわたってお送りしたゲストはもう作家さん、アーティストの柴田ショートさん、そしてお母様の柴田真理さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は山下エリアだそうですよ。さあ、それでは読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線豪徳寺駅、世田谷線山下駅から徒歩5分にあります二円亭をご紹介します。お話はオーナーの健城ダビデさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本名ですか？
そうなんです、本名なんです。はい、
皆さんにいろいろ聞かれません？
そうですね、大体聞かれますね。まあ、お父さんが牧師っていうのもあるんですけど、すごいアメリカかぶれのちょっと変わったお父さんで、つけちゃったという感じで、はい、
はい。で、健城さんなんですが、さ、こちらのお店は何屋さんでしょう？
自転車と雑貨のお店を、やってますね。
はい、店内見回すと、まずお店の外に素敵な自転車が並んでたり、お店の中に入ってくると結構靴だったり帽子だったり洋服だったり、自転車にちなんだ感じで揃えてんのかなとか思いつつって感じですが、
雑貨は特に自転車用っていうわけではないんですけど、経緯としては、僕は前職が自転車のメーカーでずっと勤めてて、お店でもずっと働いてたんですが、そこを独立した形でやってまして、もともとちょっと自分でもプロダクト、雑貨ですね、なんかいろいろ作りたいなとか、こういう暮らしの中でこういうなんか使い心地のいいものがあったらいいなというものを、セレクトというか取り揃えて、集めたら、こういうお店になったという感じですね。はい、
この二円亭というお店のお名前の由来は、
二円亭はですね、イタリア語で何もないっていう意味なんですけど、うちがお店はちょっと表の顔というか、で実はなんかいろんなところでこう捨てられちゃうものとか価値がないってされちゃうものから、何かプロダクトを作りたいなっていうのが、一応二円亭としてのもう一個の活動でして、その価値がないってされたものからもう一回価値を生むっていうところで、二円亭という、はい、
価値がなくなったものに価値を与えたものはちなみにどれですか？
一番わかりやすいのはこのうちわですね。 漆の市場って言うんですけど、はい、あの漆の職人さんがですね、あの漆の塗料をですね、あの器に木の下地の方に塗っていくときに、あの漆の中にこう不純物があるとこう仕上がりがボコボコしちゃったりするので、こういう紙でこうギューッと絞ってこすんですね。でその作業の時に使うフィルターで、まあ、あの職人さんはこれ普段捨ててるんですけど、なんかこう味わい深くてこれが何かになんないかなっていうのをいろいろ考えまして、この柄もちょっと表情が面白いし、まあ、適度に張りもあるので、これ内輪にしたらいいんじゃないかなっていうので、ちょっとそこから、内輪屋さんを探して内輪に仕立ててもらったという感じの、まあ、そういった感じで、なんかいろんなものづくりの現場で捨てられちゃうものとか、なんかそういうのの中からこうキラッと光るものをあのピックアップしては、あのなんか違う用途で使えないかなという感じで、ものづくりをしているという感じですね。
すごい。だってこれうちはあのなんてちょっと長細くてめちゃめちゃおしゃれですよ。あの柄もなんていうの、いい、本当にいい塩梅で、そのまさか使い古しの紙で作ったなんて思えない。
そうですよね。なんかちょっとこう見方を変えたらすごい面白い柄になるなとかっていう感じで、あのちょっと見方をずらしながら、面白い価値を生んでいけたらいいなっていうのが、ニエンテの活動になります。
あとどうしてこの豪徳寺という場所を選ばれたんですか？
あのもう直感ですごいいいなという空気が流れてたので、はい、招かれるように来ました。
いやもうぴったりですよ。なんかもう豪徳寺のためのお店っていう感じですよ
あ、そうですか。そう言っていただけるとね、嬉しいですけど、はあ、
では最後に健丈さんの夢を教えてください。
夢はですね、まあ、いつかあの村長になりたいなと思ってます。
どこの、
まあ、どこかは決めてないんですけど、あのなんとなく漠然とちょっと村長になって面白そうじゃないですか。なんか
やだ、もうじゃあ数年後にはあれこの名前聞いたことあるって出てたりして
じゃあ村長選で、はい、もし機会があったら一票お願いします
ありがとうございます。ということで今週は豪徳寺からニエンテをご紹介しました。お話はオーナーの健丈ダビデさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
村長になりたいなんて素敵な夢ですね。また価値を生み出す優しさも伝わってまいりました。健丈さんありがとうございます。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークよりお知らせです。世田谷ドリームプロジェクトのアートコンテスト、町からアート、仮囲いデザインのアイディアコンテスト第4弾が開催中です。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、テーマに沿ったアクリル画、水彩画、デジタルアートなどの平面作品を募集します。今回の募集テーマは住みたい街世田谷2024。あなたの作品を通して世田谷の魅力が感じられる、そんな作品を募集。この住みたい街世田谷をテーマに、あなたならではの作品をお待ちしています。受賞作品は世田谷区内にあるフェイスネットワークの物件建設現場の仮囲いに展示されるほか、賞金総額45万円が授与されます。応募締め切りは2024年9月16日まで。詳しくはまちからアート特設サイト、またはまちからアートインスタグラムをご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトが、あなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、 ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。